皆さんと声を合わせて私どもクリスマスおめでとうございます、御子イエスよようこそというふうにご挨拶をしたいと思います。クリスマスおめでとうございます。御子主イエスよようこそ。違ってましたかね、お願いしたのと。皆さんはそれぞれこのクリスマスイエス様のお誕生日をいろいろな言葉で交わし合って祝福し合うということをなさると思うんですね。私は妻を通してなのですけれども、先頃イギリスの女子修道院長から教わった挨拶の言葉をご紹介したいと思うんですね。このメリークリスマスではなくてハッピークリスマスですね。その神を私どもが讃える言葉として、まあ神様が起こしてくださった素晴らしいクリスマスの出来事、その出来事をハッピークリスマスと言葉を交わし合って祝うというんですね。浮かれたクリスマスではなくて、巫女の出来事が起こるクリスマス、起きたクリスマス、つまりイエス様がここにもうすでにおられる、こういうその神様がなさってくださったことをおめでとうというふうに言っているんですね。素晴らしい言葉ではないでしょうか。ハッピークリスマスというんですね。ドイツ人ですとブンダバーっていうんですね。奇跡だっていうんですね。神様の起こしてくださった、まあ、素晴らしい奇跡、それがプレゼント、私どもへの神様のプレゼントというんですね。前にもご紹介したんですけれども、こうしてろうそくが4本こう、火が灯されているわけですけれども、これはもうすでにイエス様が来てくださったということのお知らせ、その印なんですね。今日こうして私どもは賛美歌を歌っているわけですけれども、とても心に残りますのは今歌いました256番の賛美歌の3節ですね。我が主よ身元を離れて我はいずこに行かん、なんという素晴らしい言葉でしょうか。あなたを離れてですね、今日はクリスマスケーキをまず買いに行きましょうというんではなくて、私はいずこにどこにも行く必要はありません、あなたのもとへ、イエス様のもとへ。ですから生まれたもうた御子イエスはここにおられるんですよね。どこにも行く必要はありません。そして4、6節では私どものこのクリスマスの祈りがこういう賛美歌になっている。6節を読みますとこうなってますね。この身と心を主のまぶねとなし永遠に宿りたまえ。先週アンゲリシレジウスという人のこの信仰深い一人の司祭の言葉を皆さんにご紹介いたしました。その私たちは何千回ですね、ベツレヘムの会話桶の中に何千回そのイエス様がお生まれになったというふうにその言ったとしても、もしあなたの心の中にお生まれにならなかったなら本当のクリスマスではないんですというふうに言ったんですね。その言葉をご紹介しました。これが賛美歌になって、この身と心を主のまぶねとなし永遠に宿りたまえ。私たちのですから皆さんお一人お一人の心の中に神様はですね、イエス様がお生まれになるように してくださる、宿ってくださるというんですね。私たちの体、この心がイエス様を宿す、あのその、真舟、貝羽桶だというふうに歌っているんですものね。なんと素晴らしい賛美歌ではないでしょうか。でさて、イエス様がすでにですね、ベツレヘムにお生まれになった、このことを最初に告げたのはあのヘロデ王の時代の東の博士たちだったというんですね。聖書によりますと、占星術の学者、占星術って何だろうかと思うんですけれども、あのお若い方々はたくさんの雑誌を読んで、そこでいろいろ星占いのところをパッと見るでしょ。僕にはそういう機会はあんまりないんですけれどもね、あれとは違うんですよね。そのこの当時の占星術の学者たちというのは天体をこう観察しておりまして、そしてその星のこうですね、規則的な動きをこうずっと観察していまして、それで神様が起こしてくださるさまざまな出来事をこの感じ取ろうとしていたというんですね。ですからこの、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来てって言った時に、東の方ってどこかと思うんですけれども、ペルシャ地方ではなかったかとも言われていますね。そして博士たちは星の動きを見てましてね、メシアが生まれたんだ、この星の動きは、そういう知らせを感じたというんですね。でそしてエルサレムへとやってまいりました。そしてこの人たちはこのエルサレムまで導かれて、エルサレムの町の門をくぐってすぐユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと人々に尋ねました。これがですね、もうエルサレムの人たちにとっては大変なそのびっくり仰天ということになったんですね。ですけれども、その博士たちはこの時にエルサレムの人たちがそのね、なんて言ったらいいんでしょうか、あまりそういうことに関心がなかったということでもって拍子抜けになったんではないかというふうに思われるんですね。きっとこのエルサレムの人たちも、私たちが東の方で見たあの星の輝き、あの星々の配列を見ていたはずなんだ、そして神様が約束してくださったそのメシアがお生まれになったんだ、だからエルサレム中はこの祝いの喜びの雰囲気でこの溢れてたんじゃないか、そう思ってエルサレムに入ったのですけれども、そうではありませんでした。そしてこの博士たちの言葉にエルサレムの人たちはびっくりした。で変な東の博士たちがエルサレムに来て変なことを尋ねたということは、たちまちそのヘロデ大王がいるあの王宮にまで伝わったんですね。博士たちは王様にこう言っています。それをもう一度読んでみたいと思います。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。 私たちは心から御子の誕生を今教会学の子どもたちと共に、そして今日来られた皆さんと共に一緒にその感謝し賛美をいたしました。こういう雰囲気ではまるでなかったんですね。町中の人たち、王様も大きな不安に襲われた。これがそのエルサレムの最初のそのクリスマスなんですね。東の博士たちはこう言っていますね、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。それを聞きました王様も同じように言って、そのことをその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言いました。ヘロデ大王はこのように御子イエス様を拝むために私も行こうと言いましたけれども、東から来た博士たちとは全く違う心を持っていました。東から来たその占星術の博士たちはさらに星に導かれて、そしてとうとうその幼子のいる場所へと行き着くことができました。聖書はこう記していますね、ついに幼子のいる場所の上にその星が止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。その家に入りました。そして彼らはひれ伏して幼子を拝み、このようにマタイは書いていますね。東から来た博士たちは会話桶の中にこの眠っておられるイエス様、御子なる方にお会いして、そしてどうしたのでしょうね、拝みました。ですけれどもマタイはここで特別な言葉を使っているんですよ。拝むという時にいろいろな拝み方がありますよね。私たちは手を合わせて拝みます。それから膝をこう折って、そして、拝みますね、お祈りをします。しかしマタイはどんなふうにこの東から来た博士たちが御子イエスを拝んだかを一つの言葉でもって表しているんですね。それは、そうですね、皆さん野球の試合を見るでしょ、テレビでもって、あるいはグラウンドでもってヒット落ちますよね。そうするとこの、バッターは走ります、ドーンと走って、そして一塁のベースを踏みますね、さらに二塁へと盗塁しますね。どういうふうに盗塁するでしょう。盗塁する人は膝を折って、そして手を広げて頭からこの体を前に投げ出すんですよね。この東の博士たちがした祈りはそのような姿なんですね。博士たちはまず膝を折って地につけました。そしてそれから手を高く上げて、そして体ごと前へとずっと地に伏せたんですね。そういう祈りを捧げました。それが博士たちの拝む姿なんですね。 士たちは貝羽桶の中におられるイエス様を見たときに、このイエス様が救い主であるということを心から深い心で信じ受け止めていたんですね。やがてこの方がその人々の罪のために命を十字架に渡される方だということ、博士たちはその時そんなに深く感じ取ってはいなかったかもしれません。しかし確かにイエス様はその時に十字架におかかりになられるお方として、神様からのそのようなプレゼントとして全世界の人々に与えられたお方ですね。そのことをこの東からの博士たちは感謝して受け止め、そしてこの方の前に自分の体を捧げ尽くしたんですね。私たちのこの教会は4月新しい歩みを始めるにあたって聖書からの言葉をいただきました。それはこういう言葉でしたね。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あの東からの先生術の博士たちが膝を折って自分をこのですね、御子イエス様に向けてその投げ出すようにして捧げ尽くした、これがこの博士たちの心からの御子イエスへの捧げ物なんですね。そのように私たちも神様に喜ばれる捧げ物として私たち自身を捧げなさいと、このローマ人への信徒の手紙の一節の言葉は私たちに勧めてくれているんですね。皆さんはこのクリスマス、皆さんの心をそのですね、選ばれてその御子の生まれる場所としてくださったこのクリスマス、皆さんの心の中に生まれておられるイエス・キリストに何をお捧げになるでしょうか。博士たちを通して、御言葉を通して神様はあなた自身を捧げなさいと勧めてくださっています。このような私たちですね、何の心配もいりません。私たちというのは失敗だらけの人間ですね。牧師という私は失敗の模範のような人間かも、実は、いや確実にそうなんですね。今日も失敗をしました。州法印刷間違いってこうあるんですけど、私が間違っているんですよ。それでも神様は御言葉を伝える者として最後まで歩み続けなさいというふうにおっしゃってくださっています。それはこのような失敗だらけの本当に弱くですね、罪深い私のようなものを通しても神様は御子イエス・キリストを伝えることを許してくださっている、そのために用いてくださっている、その証のためではないかというふうに思うんですね。皆さんお一人お一人に神様が働いてくださっていることを、大いなるそのプレゼントが与えられていることを感謝してお祈りをしたいと思います。